ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。1月29日、鳩山由紀夫内閣総理大臣は第174回国会における施政方針演説を行いました。鳩山総理はこの演説の中で、拉致問題を含む北朝鮮をめぐる問題に関して次のように述べました。
北朝鮮の拉致、核、ミサイルといった諸問題を包括的に解決した上で、不幸な核を清算し、日朝国交正常化を実現する。これはアジア太平洋地域の平和と安定のためにも重要な課題です。具体的な行動を北朝鮮から引き出すべく、6者会合をはじめと関係国と一層緊密に連携してまいります。拉致問題については、新たに設置した拉致問題対策本部のもと、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くしてまいります。
鳩山総理の施政方針演説をお聞きいただきました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月1日鳩山総理の施政方針演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月29日に国会で鳩山総理は施政方針演説を行いました。北朝鮮問題につきましては、北朝鮮の拉致、核、ミサイルといった諸問題を包括的に解決した上で、不幸な過去を清算し、日朝国交正常化を実現すると。で、これはアジア太平洋地域の平和と安定のためにも重要な課題であると。そのように鳩山総理は言及をいたしました。そもそも日本が北朝鮮と国交正常化を目指すというのは、過去の不正常な二国間関係を、正常化するというところに目的がありますが、それと同時にアジア太平洋地域の平和と安定に資するためという目的も当然持っております。今回の鳩山総理の演説は、その日朝正常化というのはアジア太平洋地域の平和と安定の目的を持っているということを改めて再確認をいたしました。今年に入って北朝鮮は平和協定締結ということを改めて提起して、その必要性をたびたび強調いたしております。確かに平和協定というものが結ばれるんであればですね、 朝鮮半島の平和と安定、あるいはアジア太平洋地域の平和と安定にとって、まあ、それがプラスになると、必要であるということは当然でありますが、しかしそれだけではもちろん十分ではないということも重要でありまして、日朝正常化、まあ、その正常化を実現するための拉致・核・ミサイル問題の解決というのは、まあ、実は朝鮮半島の平和と安定、あるいはアジア太平洋地域の平和と安定ということを考える場合には大変重要な要素になるということがあろうかと思いますので、まあ日本側は、日朝正常化に積極的に取り組む意思を示したわけでありますから、まあ、それに対して北朝鮮側も積極的にそういう方向に動いてくるということが望まれると。まあ、今回の鳩山総理の演説というのは、北朝鮮が積極的に日本との関係、正常化にも動いてくるということを促していると言ってよろしいかと思います。まあ、同じく1月29日の国会における外交演説で、岡田外務大臣は、鳩山総理と同様の点を指摘いたしましたが、特に不幸な過去の清算について、それを日朝平壌宣言に基づき不幸な過去を清算すると、すなわち日朝平壌宣言というものを日本側はきちっと履行していくという意思があるということを改めて明確にいたしました。この点についても日本側にそういう姿勢があるならば、北朝鮮もまた日朝平壌宣言を積極的に履行していくべきでありますし、日朝平壌宣言というのは不幸な過去の清算だけでなくて、拉致問題、核問題、ミサイル問題を解決する上でも、その基礎になるものであると言っていいかと思います。北朝鮮は現在のところアメリカや韓国に対して、積極的に関係を動かそうとしておりますが、しかし日本に対してはどうもその辺の姿勢が見えておりません。しかし、昨年9月16日に民主党政権が発足した後の流れを見ておりますと、鳩山総理を名指しで、指定して批判したということはありませんでしたので、少なくとも挑発的ではないと言えると思いますし、また今年2010年が日韓併合100年に当たるわけですが、その点について言及してもおりません。また日本を100年の宿敵という言い方も今はしておりませんので、そういう点を考えますと、少なくとも鳩山政権に対して北朝鮮が敵対的ではないとは今の時点では言えると思いますので、だとするならば、やはり日朝関係、日本と北朝鮮の関係の前進あるいは改善ということにも北朝鮮は積極的に取り組むべきであろうと言えるかと思います。もちろん日朝関係を前進させるためには、まずは拉致問題の進展ということが必要になります。今回の施政方針演説で鳩山総理は拉致問題に対しまして、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くすということを、改めて、また述べましたし、大変な決意を示したわけでありますが、これで鳩山政権も、自民党政権の時代と同様に拉致問題を極めて重要視しているということが明らかになったかと思います。北朝鮮はこうした日本の要求に応えて、拉致問題というものをきちっと取り扱う、進展させるという方向に向かうんであれば、もちろん日朝関係もまた正常化に向けて動き出すということになろうかと思います。現在北朝鮮がアメリカとの関係、韓国との関係、あるいは6者会合に対する姿勢というものにも少しずつ積極性が伺われるようになってきている現在、あとは日本に対してより積極的に、動き始めるということが求められていると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外で どのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は2002年の日朝首脳会談以降も、北朝鮮による日本人拉致事案について引き続き所要の捜査・調査を進めています。今回はこれらの取り組みのうち、拉致被害者横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明します。横田めぐみさんの関係者について行われた DNA 鑑定はどのようなものだったのでしょうか。2002年10月、日本政府は拉致被害者の横田めぐみさんと、めぐみさんの娘とされるキム・ヘギョンさんとの DNA 鑑定を実施しました。その結果、めぐみさんとキム・ヘギョンさんとの間に親子関係があることが確認されました。また、日本政府は2006年4月、北朝鮮による日本人拉致事案の真相究明の一環として、横田めぐみさんの夫の可能性があるとの報道がなされていた韓国人拉致被害者のご家族の協力を得て DNA 検査を実施しました。この検査は韓国人拉致被害者のご家族と横田めぐみさんの娘であるキム・ヘギョンさんの DNA 型を比較し、両者の間の血縁関係の存在について確認するため行われたものです。その結果、キム・ヘギョンさんと韓国人拉致被害者のキム・ヨンナムさんの間に血縁関係が存在する可能性が高いとの結果が報告され、キム・ヨンナムさんが横田めぐみさんの元夫である可能性が高いことが判明しました。横田めぐみさんの遺骨とされたものについて行われた DNA 鑑定ではどのようなことが分かったのでしょうか。2004年11月、横田めぐみさんの元夫から、元夫が保管していためぐみさんの遺骨とされるものが日本側に手渡されました。これら遺骨について、日本の刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従って鑑定が行われた結果、めぐみさん本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果を得ています。なお、元夫はめぐみさんの死の3年後に村人と共に無断で病院の裏山から遺体を掘り起こして持ち帰り、火葬した上保管してきたと述べています。しかしながら、すでに再婚していた元夫がめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし火葬し、遺骨を保管していたという説明はあまりに不自然であると言わざるを得ません。横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明しました。このように、北朝鮮の説明は、他の拉致被害者に関するものも含め、不自然な点が多く、日本政府は、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し、強く要求しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのリクエスト曲で、希望のささやきです。歌うことが大好きなめぐみさんが好んでよく歌っていた歌を、早紀江さんは今でもはっきりと覚えています。この希望のささやきもその中の一曲です。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。希望のささやきをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている 日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、夜11時30分からは周波数9950kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネーパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。